ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, 2020年1月25日土曜日は、私、サシが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはサシがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。大統領首席補佐官ムルドコは、食料インフレが問題となる宇宙、若者に農業分野の発展を呼びかけます。特に農業の分野では、若い人たちが国の発展の柱になっています。東ジャワのスラバヤで行われた多くの学者との会合で、ムルドコ氏はこの招待状を出しました。ムルドコによると、食料インフレは避けられないので、農業の発展には、若い人たちの役割が必要だと言います。ムルドコは若い人たちに農業に専念するよう呼びかけました。それでは次のニュースです。北朝鮮の金正恩総書記が最近、娘を公開したのは、金王朝の指導権を永続させるための努力の表れると見られています。金正恩は自分の子供の一人が、北朝鮮の指導者の後継者になることを国民に示そうとしていると考えています。金正恩はここ数ヶ月、ミサイル発射場、兵器科学者との写真撮影会、ミサイル施設見学など、少なくとも3回の公的行事に娘を公然と招待しています。それでは次のニュースです。2023年2月16日から17日に、ジャカルタで開催されるインドネシア初のイフェンマネジメントの総要会議、インドネシアイフェンマネジメントサミット IFES は、インドネシアの創造経済の発展を後押しするイベントとなる予定です。IFES プロジェクトディレクターのアンドロ・ロハマナプトラは、Connecting, Adapting to Elevate をテーマとする IFES 2023年イベントには、インドネシアのイベントマネジメント業界の様々なステークホルダーが参加すると述べています。このインドネシアイベントマネジメントサミットの特徴は、出会い、ネットワーク、共有、そして互いに学び合う機会です。イベントマネジメント業界のマルチステークホルダーが、イベントマネジメント、ステージマネジメント、スポーツツーリズム、将来のイベントトレンド、ビジネスチャンス、知的財産に至るまで、インスピレーションと経験を共有しています。それでは次のニュースです。中国交通部は金曜日1月22日に旧正月を迎える旅行者に対し、特に高齢者、妊婦、幼児、先天性の健康障害を持つ人が関わる場合は、旅行や集まりを控えるよう促しました。交通運輸省の数千官副大臣は、公共交通機関を利用する人はマスクを着用し、個人の健康や衛生に特別な注意を払うよう求めていると述べました。この呼びかけは、 北京でパンデミックが始まって以来、政府が実施している厳しい政策のように、住民に完全な自宅待機を求めるものではありません。多くの地方政府は、今年の旧正月には、出稼ぎ労働者に帰省しないよう促しています。それでは最後のニュースです。メキシコの治安部隊3人が、メキシコの悪名高い麻薬王エルチャポの息子の逮捕に伴うシナロア州での衝突に死亡しました。オフィディオ・グスマンは2023年1月5日木曜日にメキシコ北西部の都市クリア間で逮捕され、軍用機で州都メキシコシティに空輸されています。逮捕に起こったギャングたちは道路を封鎖し、車を燃やし、地元の空港を攻撃しました。2機の空港機が襲撃を受け、うち1機が離陸準備中だった。麻薬王の息子の逮捕を受け、シナロアの3つの空港で100便以上のフライトがキャンセルされました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは東ジャワのクディリから来ました。インドネシア共和国法人憲章は、伝統文化表現の共同知的財産の目録記録書を発行し、ジャガナンジャワ芸術を東ジャワ州クディリ県の財産として、正式に認定しました。クディリ地区のダンスやジャガナン委員会のデッキ・スサントは、クディリ地区が受け取った知的財産権ハッキーは伝統文化表現の保護に重要であり、著作権に関する2014年の法律番号28にも言及すると述べました。共同知的財産とは、一般市民が所有する知的財産で、共同的であり、著作権法に従っているため、 国家の経済を発展させることができる貴重な財産となります。知的財産権として申請された伝統には、カディリの典型的な衣服、スゴトンパン、ワイヤンバガンドンなどがあります。また、ワイヤンクルチル、ワランカクリスクディリ、そしてクリスブトクディリなどが出品される予定です。次のお便りはバンカーブリトンショートのブリトンから来ました。バンカーブリトンショートバリトン県パラパクプテムラバリトンのヒンドゥー教徒は、2023年1月4日にガロンアンを下宿活数平和的に祝いました。四塾のバリトン伝統的村の改修的議長であるイヌガドニアルタによると、ガロンアンの日の祈りはピナンディタイダバグスプトアノムによって導かれ、約700人が参加したのことです。ガロンアンはバリコヨミ、すなわちパクワンコヨミの計算で210日に一度言われる日です。ガロンアンはダーマ、すなわち禅が、アダーマ、すなわち悪に勝利したことを記念する意味があります。この地域のヒンズー教徒は、ガロンアンの日をイダサンヒャンウィディ、全能の神への信心と信仰を深め、日々の暮らしに健康と安らぎを与えられるように解釈しています。最後のお便りは東ジャワのモジョカルトから来ました。東ジャワ州モジョカルト市は、インドネシア初代大統領スカルノが幼少期に暮らした足跡を残すため、高さ2メートルの記念碑を建設しました。モジョカルト市教育文化局のアミン・ワキッ局長によると、黄金色のモニュメントは、小さなスカルノが空の場所にいたことを示す目印として7か所に建てられると言います。記念碑の設置場所は、ジャラン・ガジャマダ、ジャラン・レシデン・パムジ、ジャラン・エンプナラ、コンプレックス・カントル・パムコット・モジョカルト、SDN プルワタンガ、SMPN2 モジョカルト、そしてアルン・アルン・コタ・モジョカルトにあります。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、ラキシです。今日は1月7日の出来事をお伝えします。最初は1965年1月7日、インドネシアが国連から脱退しました。1965年1月7日、インドネシアはマレーシアが国連安全保障理事会の非常任理事国に選出されたことに抗議して国連を脱退しました。1965年1月20日付の当時の外務大臣スバンリオ博士から国連事務総長ユータンネの召喚により、13日後にインドネシアが正式に離脱しました。インドネシアが国連を脱退したことにより、ユネスコ、ユニセフ、FAO など、国連が後援する多くの機関のメンバーからも自動的に脱退することになりました。インドネシアの国連脱退は長くは続かなかった。次の大統領スハルトは、インドネシアが国連に復帰することを決定しました。1966年9月28日の国連総会で、インドネシアの願いは温かく迎え入れられました。次は1984年1月7日、ブルネイ・ダルサラムは正式に ASEAN の6番目の加盟国になりました。ASEAN Association of Southeast Asian Nations は、東南アジア地域の国々が1967年8月8日にタイのバンコクで設立した地政学的、 経済学的の組織です。経済成長の促進、加盟国の文化の発展、安定と平和の維持、加盟国が相違点を平和的に議論する機会を提供することを目的としています。ASEAN 結成当初、加盟国はインドネシア、タイ、マレーシア、シンガポール、フィリピンの5カ国でした。この5カ国は ASEAN の創設者でもあります。インドネシア語では ASEAN はパルバラ、東南アジア小国連合とも呼ばれています。1984年1月7日、ブルネイ・ダルサラムが ASEAN の6番目の加盟国として加わりました。最後は1989年1月7日、明仁が日本の天皇になりました。明仁は1989年に亡くなった父、広仁天皇の後を継いで、第125代天皇として即位していました。明仁は昭和天皇と香淳皇后長子の第一子、第五子、7人の子供のうちであります。1989年1月7日に天皇陛下が崩御された後、明仁が即位され、1990年11月12日に第125代天皇として正式に即位されました。天皇陛下は、即位以来、皇室と国民との距離を縮めることに努めてこられました。日本では、47都道府県を含む18カ国を公式訪問もしました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
Kertasku kan melaju Membawa surat cinta bagimu Kata-kata yang sedikit gila Tapi ini adanya Perahu kertas mengingatkanku Ajaib hidup ini Mencari-cari tambatan hati Kau sahabatku sendiri Hidupkan lagi mimpi-mimpi Cita-cita yang
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はマオディ・アユンダのプラホカルタスでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオフインドネシア。リスナーの皆さん、インドネシア語です。ジョコイドド大統領は2023年1月5日リアウ州での実務訪問を終え、ドマイのペテパタミナフルコ館の敷地を訪問しました。大統領はペテパタミナフルコ館が管理するロカンブロークの生産性を高めるために、デジタル化と技術の活用が重要であると強調しました。大統領はまずテクノロジーを活用しデジタル化を行って、特にロカンブロークの全ての生産活動を監視しなければならないと述べました。またペテセフロンパシフィックアシア CPI から引き続いたロカンブロークの生産性は日量40万バレルと大幅に向上すると大統領を予想しています。大統領はチェフロンが管理していた頃はロカンブロークの生産性は常に上昇していたが、パタミナが管理するようになってからは日量156から158バレルから日量166バレルに上昇し始めていると述べました。しかし大統領は大幅な増額は望んでいます。ロカン航空の管理の成功は後に他の石油航空の管理の参考となるであります。大統領はインドネシアにはブロークを管理する人材がいると考えています。マハカンブロークと同様、大統領も同じ管理パターンで管理するよう求めました。この際大統領はインドネシアの輸入品での依存度を下げるために石油の引き上げを維持するようパタミナに強調しました。パタミナのニケ・ウィディアティ社長はロカンブロークは現在国の優秀な息子や娘たちによって完全に管理されていると説明しました。日経によれば、この管理によってパタミナがロカン航空の石油生産量が増加したことを説明でき、インドネシア記録博物館から最も多くの掘削位を持つ航空として表彰されるまでになりました。ロカンブロックはパタミナへの経営移管後、経済から公用まで国に多大な貢献をしています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Sekian kali saat pandangan kita jatuh, menatap langit biru, terlukis senyum cerah, tebarkan warna. Kasih nan suci.
今お聴きいただいた歌はアダベンのヒタムダンプティでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするアソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パサワナインドネシアです。今回は東ジャワ州の典型的な料理、セゴボラン、またはボランライスをご紹介します。典型的なラモガン料理であるセゴボランは、ラモガンでのみ見られ、他のどこにも見られません。セゴボランについては、ユニークな話があります。地元の人々は特定の人々だけがそれを召し上げることができると信じています。セゴボランのメニューを作る能力は世代から世代への受け継がれています。あなたがセゴボランの売り手の子孫でないなら、あなたはそれを作ることができません。したがって通常セゴボランの売り手はラモガン地域のある村から来ており、彼らはまだ氏族関係にあります。したがってこのセゴボランのレシピは村人だけが所有しています。セゴボランはご飯、スパイス、おかず、ピーナッツのもろさで構成されています。セゴボランの香辛料はマッシュポテトと呼ばれる香辛料で構成されています。売り手が提供するおかずは鶏肉、サバヒ、オムレツ、塩かけ卵、豆腐、テンペ、そしてシリフィッシュなど様々です。一方このセゴボランを特徴づける他のおかず、すなわちギンバルンプクとプラトゥクがあります。実はセゴボランのもともとのおかずはチリフィッシュですが、そのチリフィッシュは季節の魚なので、セゴボランの売り手はさまざまなおかずを追加しています。一方ギンバルンプクは卓球ボールの形をした小麦粉を味付けて揚げたもので、プルトゥクは乾燥ベイを味付けて揚げたものです。プルトゥクという名前は噛んだ時の食べ物の音に由来しています。美味しくて個性的です。セゴボランという名前は竹を編んだご飯を入れる大きなカゴで4本足で、形がかなり大きいボランに由来しています。ラモガン市ではセゴボランの売り手を見つけるのは難しくありません。ラモガンの張り出しや街の広場にはセゴボランの売り手がたくさん散らばっているため、24時間いつでも見つけることができます。通常はレセハンで商品を販売しています。このセゴボランを提示する方法は非常に簡単です。バナナの葉は新聞紙や油紙で包まれ、わずかに円切り形になり、最後のものはビティンと呼ばれる細かく切った棒に取り付けられます。バナナの葉に最初に入れるのは温かいご飯で、次に柔らかいギンバルンプク、そしてシリフィッシュ、豆腐、テンペなどのメインのおかず、次はチキンとかミルクフィッシュとかオムレツなどのおかずです。最後はチリソースを乗せて、その上にルンペイエとプルトゥクを加えます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。 明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
今お聴きいただいた歌は「チョコレートのカルマ」でした。インドネシアより世界をお届けしている「ボイス・オフ・インドネシア」です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えする「ワーナ・ワーニ」のコーナーです。
リスナーの皆さん、ワーナ・ワーニです。今日はナシダリアがドキュメンタ・フィフィティンに出演することについてお伝えします。ナシダリアのカシダ音楽グループは2022年6月18日にドイツのドキュメンタ15に出演した後、ソーシャルメディアで話題になって再び議論されています。ナシダリアはコタサンドリ、ドニアダランブリタ、ボムヌクリル、パダマヤンなどの収録曲で聴衆を注目を集めることに成功しました。ナシダリアもアラビア語でいくつかの曲を演奏しました。演奏中は演奏された曲の歌詞がインドネシア語とドイツ語の2つの画面に表示され、 歌われた曲の意味が聴衆に理解できるようになっています。ラシダリアが演奏する音楽のジャンルはまだドイツ国民にとって異質ですが、それは聴衆の熱意を損なうものではありません。ソーシャルメディアで話題になったドキュメンタ15でのラシダリアの演奏のビデオクリップでは、聴衆は一緒に踊ったり歌ったりすることで熱狂的でした。ドキュメンタ15自体はドイツのカッセルで5年ごとに開催される現代美術展のイベントです。このイベントは2022年6月18日に正式に開催し、2022年9月25日まで100日間続きます。そのオープニングはフレデリキアヌム美術館とドキュメンタハルで開催されました。ドキュメンタ15は1955年に初めて開催され、第二次世界大戦後に低迷した芸術界の動きを促進しようとする連邦演芸賞の一部です。ラシダリアはイベントのアートグループであるルアン・ルパーのおかげでイベントで出演することができました。美術展はインドネシアとドイツの外交関係70周年を記念する一連の活動の一部でもあります。このイベントはまた芸術監督として信頼されたアジアからの最初の芸術家グループとしてインドネシアのルアン・ルパを巻き込むことにより両国間の緊密な協力を反映しました。その歴史を見るとドキュメンタ15でのこの出演はラシダリアの国際舞台での初登場ではありません。このカシダグループはキャリアの開始以来ドイツで2回公演を行っていきました。具体的には1994年のイスラム文化祭であるディガルテンデスイスラムと1996年のヘイマトクラングフェスティバルで公演でした。ラシダリアはマレーシアのイスラムの新年を祝うために1988年に初めて海外で演奏しました。ラシダリアの音楽グループは1975年にハエムザインという名前の教師によって中部ジャワ州のスマランで結成されました。9人の学生を集めてバンドになることで、ハエムザインはいくつかのショーのトレーニングと公演を開始しました。当初歌詞はほとんどアラビア語でしたが、学者の一人のアドバイスを受けてラシダリアが歌詞をインドネシア語に変更し、見た目のスタイルを変えてようやく成功を収めました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
お聴きいただいた歌はマストリーコンポーサーのマシアダでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。ボイスオフインドネ
シア、リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はスンダリスコチョが歌うグムルシックバタンバンブをご紹介します。ジョニスルによるグムルシックバタンバンブというタイトルのオリジナルのクロンチョン曲を聴くのはどれほど快適です。この曲は竹の棒のざわめきが聞こえる田舎のとても美しい朝の雰囲気を語っています。とても穏やかな川の流れのある丘陵の村にいる最愛の恋人を待っています。美しい丘に沿った緑の葉を見ながらすぐに愛する村に戻りたいです。それでは皆さん、最後はスンダリスコチョが歌うグムルシックバタンバンブを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。Menikmati keindahan
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Thank you. Hancur kini sebelum berkembang.